本日より11月の第3日曜日、週末主日まで7つの悔い改めの詩編に聞いていきたいと思います。いつもは礼拝の聖書のテキストは教団の聖書日課というものに従ってきておりますが、それが教会歴の区切りが私どもの教会で採用している伝統的なものと違ってずれているために、特別にこの期間を用いて7つの悔い改めの詩編に聞いていきたいと思うのです。7つの悔い改めの詩編と言いましても、150もある詩編の中から伝統的に悔い改めを歌っているものとして受け継がれてきているものです。ルーツは大変に古く、2世紀の偉大な神学者オリゲネスという人にまで遡ると言われます。またやはり偉大な神学者でもありますアウグスティヌス、彼は死の病床に横たわりながら壁に7つの悔い改めの詩編を書き並べて貼っていたと、マナ弟子のポシディウスという人が書き残しております。私たちプロテスタント教会にとりましては、特に宗教改革者のマルチン・ルターが詩編を深く愛したことは知られておりますが、その中でもこの7つの悔い改めの詩編を特別に公開し、一つの書物として表しているほどであります。今私たちは礼拝の中で悔い改めを言い表すときに、この7つの悔い改めの詩編を口読という仕方で声に出して告白し、言い表しております。ただし、それを文語訳の言葉で言い表しているものですから、あるいは若干わかりにくいかもしれません。この機会に、この詩編の言葉を深く味わい、願わくはそらんじるほどでありたいと願うのであります。詩編6編がその最初になります。お手元に聖書をお開きでありますならば、口読文の文語の言葉を横に並べながら、ご一緒にその新共同訳聖書の現代の訳と文語の訳とを申し上げますので、見比べ聞き比べながらいきたいと思うのです。冒頭から参ります。主よ、怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでください。文語訳聖書ですと、主よ願わくは憤りをもて我を責め、激しき怒りをもて我を懲らしめたもうなかれ。詩編詩人はおそらく病気という大きな苦難を抱えています。その苦難の中から神に助けを求め祈っていると言えるのですが、詩編詩人はその苦難が神の怒りによって起こっているとして、何よりもまずそのことを訴えます。神の怒りというのは、人間の罪に対する神の反応です。この詩編詩人は、自分が神の怒りを買うことになった原因になる罪について具体的に詳しく告白しているわけではありません。ただ自分のこの苦難が神の怒りによるものであって、そのために自分がいかに打ちひしがれているかを赤裸々に訴えるのです。主よ憐れんでください、私は嘆き悲しんでいます。 主よ癒してください。私の骨は恐れ、私の魂は恐れおののいています。主よ、いつまでなのでしょう。主よ、我を憐れみたまえ、しぼみ劣うるなり。主よ、我を癒したまえ、我が骨、わななき震う。我が魂さえも痛く震いわななく。主よ、かくて幾その時を経たもうや。詩編詩人ができることは、ただただ憐れみを乞うことだけでありました。自分が信仰者として神に従う道のりでこれだけのことをしてきた、というような自分の技を持ち出すことをいたしません。ただただ憐れみにすがる。文語で、我しぼみ劣うるなり、と言われているのは、新旧訳ですと、私は嘆き悲しんでいます。この二つ、どちらがいいとか悪いという問題ではなく、それぞれを重ね合わせて、私たちが受け止めていくときに、一層この御言葉の深みを知るようになるのではないでしょうか。以前の口語訳聖書ですと、私は弱り衰えていますとなっております。つまり、病に打ちしがれる中で、気力を失い、心の張りもなくなり、肉体が痛み弱るだけではなく、心も魂も弱り果ててしまっていますと訴えているわけです。神の癒しを求め、今の自分のありさまを、私の骨は恐れ、私の魂は恐れおののいていますというのです。我が骨わななき震う、我が魂さえも痛く震いわななく。わななくという言葉は今私たちほとんど使うことのない言葉です。わななくというのは、それはこう震えるということですね。恐怖や怒りや寒気のために体がこう震えてくることをわななくというわけです。ここで言われている骨が震える。私たちの表現としては正直あまり馴染みのない表現であります。骨が震える。骨というのは実は私たちの人間全体を表すものとして、特に苦痛の時に、痛みを覚える時に自分を表す表現として骨を使うのです。つまり、この皮膚のように、表面にある肉体の表面的なことではなくて、いわば肉体の中心にあり、人の深い内面を指していると言えるでしょう。骨と魂がそれぞれ恐れによってこうブルブルと震えるようなわななえている。同じことを骨魂と両方とも恐れ震えわななえているって言ってるんですけど、2回重ねることによってこれを強調するわけです。いかに自分が心の底から肉体の奥の奥からこの苦難の中に恐れて怖がってブルブルと震えるような様になっているか、それを表そうとしています。体の芯から苦痛と痛みと悲しみによって恐れ震えているのですと訴えております。そしてこの苦難がいつまで続くのですかと尋ねます。それは神が思い直されて怒りを鎮めてくださることはないのかという問いかけでもあります。ここには実は二つの思いが行ったり来たりしています。 神はきっとこの自分を憐れんで、怒りを鎮め、そして助けてくださるという信頼の思いと、このまま神の怒りがさらに増し加わり、ついには死んで黄泉に下っていくことになってしまうのではないか。そういう不安と恐れの思い、一体いつまで続くのですかと問いかけるその問いには、その両方の思いの中に行ったり来たりしている心の揺れがあると言ってよいと思います。主よ、立ち返り、私の魂を助け出してください。あなたの慈しみにふさわしく私を救ってください。主よ、帰りたまえ、我が魂を救いたまえ、汝の慈しみのゆえをもて我を助けたまえ。神の怒りは、神が遠く離れてしまうことでありました。神が近くに共にいてくださらなくなってしまった。それはまるでマストが折れ、舵も壊れてしまって、ただ当てどもなく流されていく船のようなものであります。そこには確かさがありません。何が本当に大切なことで尊いことなのか、何が虚しいことなのかを見極めることができないでさすらっていく。一体自分はどの方向に向かって進んでいったらいいのかわからなくなって、ぐるぐるぐるぐる同じところを回るようなありさま。神が遠く離れてしまっていくときに、いわば自分の人生のコントロールが効かなくなっていってしまう。神の怒りのもとは、傲慢になって自分の方から神から離れてしまった罪でありましたが、そのために受ける神の怒りは、今度は神が離れ去ってしまわれることでした。主よ、帰りたまえ。そう呼びかけるこの詩編詩人、帰っていただきたいのです。その訴えは、神が帰ってきて助けてくださる。そのための頼みの綱は、ただただ神の慈しみでありました。漢字で仁慈って書いて、慈しみと読ませています。もう、マストも折れて、舵も効かなくなって、風と波と潮に翻弄されて流されるような船のような私たちが、それこそ神の慈しみという一本のロープで、なおつながっている。私たちがもう一度、神に帰ってもらって助けてもらう、その一本のロープがまだあるんだ。そこに全てをかけようとしているわけです。その一本のロープとは慈しみなのです。聖書の中でこの慈しみという言葉はとても大切な言葉です。賛美歌でも多分一番有名な賛美歌は慈しみ深きだと言ってよいでしょう。世の中の一般の人たちでも、教会にまだ足を踏み入れたことのない人でも、よく知られている賛美歌のトップには、おそらく、慈しみ深き、ともなるイエスよ。あの歌があると思います。旧約聖書で、慈しみとある言葉は、ヘブライ語でヘセドというんですけども、非常に深い意味があります。もともとは、身分の上の者が下の者に対して示す慈愛という意味があったりしますが、友情と訳されるような愛や親切という意味もあります。また、もう一つ大事な意味として、変わらぬ忠実さ、真実というところから、変わらない愛などとも訳されたりします。七十人訳というギリシャ語訳の聖書で見てみますと、 誠とか真実と訳されて出てくるのです。つまりこの一つの言葉にはいろいろな意味がそこにたくさん含まれてあるのですけども、特に今私たちが注目したいのは、私たちがもう神から離れ、神も私たちから離れてもうさすらっていくような船のような、そんな私たちがなおつながっている一本のロープというのは、このヘセドという慈愛、慈しみでありますが、それは同時に真実だ、決して変わらぬ真実だという意味もあるということを覚えたいのです。その上で先に進みます。死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げません。そは死にありては何時を思いずることなし、黄泉にありては誰か何時に感謝せん。この詩人はこのまま苦難が続くならば、やがて死んで黄泉に下ることになる、その極めて切迫した危機を前にして、神様、黄泉にもしも私が行ってしまったならば、あなたを賛美することも感謝を捧げることももはやできなくなるのですと訴えるわけです。この旧約聖書の世界では、人が死にますと黄泉に下っていって、生ける神から遠く影のごとき存在となっていくと考えられています。そのために詩編詩人は、自分が死んでしまえば神様は神を賛美する人を一人失うことになってしまうではありませんかと、まるで子供のように訴えているのです。私は嘆き疲れました。夜ごとに涙は床にあふれ、寝床は漂うほどです。我嘆きにて疲れたり、我夜な夜な床を漂わせ、涙をもて我が襖を浸せり。襖とは、漢字で見ますと、あ、すぐに屏風や何かと一緒にある建物の建具の襖と違うというのは分かるわけです。襖というのは、辞書で引きますと、布などで作り寝るとき体を覆う屋具と辞書にはあります。今まで言えばお布団のようなものか、あるいはパジャマのようなものをイメージしてよいでしょう。苦難の中に流す涙、もしかしたら人前では気丈に振る舞いながらも、夜の闇の中一人床に身を横たえながら涙せねばならない現実が、この詩編詩人にはあります。自分自身のことだけではなく、家族のこと、友のことを思い、その苦難の中で涙が溢れて止まることがない。まるで床を漂わせるごとく、襖を浸すごとく。苦悩に私の目は衰えてゆき、私を苦しめる者のゆえに老いてしまいました。我が目、憂いによりて衰え、もろもろのあだゆえに老いぬ。目が衰える。福音書の中に主イエスも教えておられますが、人間のこの体の場所の中で、目というのは、その人の内側にあるものが現れてくる場所とされています。目が衰える。それは視力が落ちてしまうとかそういうことよりも、その内側にある生命力、生きる力が失われてしまっているということです。私を苦しめる者のゆえに老いてしまいました。 苦しめるものというのは、もしかしたらこの詩編詩人が負っている病が神の裁きとして、神に呪われたものとしてレッテルを貼り、非難し、噂話をし、まるで傷に塩を塗るような者たちのことかもしれないと思います。彼が受けている苦難を病だとしますと、さらにそれに傷に塩を塗るように、ああ、あの人はきっと神に対して罪を犯したからああいう目に遭ってんだ、罪人なんだ、悪いことをしているのだと言われて非難され、噂話の種にされ、そういう目で見られていく。いよいよ体から力が抜けていってしまう。講読ではここまでといたしました。九節以下、実は調子がガラリと変わっていくのです。悪を行う者よ、皆私を離れよ。主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。敵は皆恥に落とされて恐れをののき、たちまち退いて恥に落とされる。唐突に敵が現れます。悪を行う者が現れてきます。そしてそれに対する勝利が歌われていくわけです。詩編詩人は神の前にひたすら向かい、神に訴えていく。ただそのことのゆえに、その訴えが聞かれるとの確信を与えられ、自分を苦しめる悪を行う者、敵が必ず裁かれて恥に落とされると信仰の勝利を歌い上げていると言えます。これは神の前に悔い改めてぬかずいていったものが最後にたどり着くところとして理解できるかもしれません。ただ私たちは敵が恥に落とされるというのはやや抵抗を感じると思うのです。それはやはり旧約聖書の持っている一つの限界と言ってよいでしょうか。人間の持っている限界だと言ってよいでしょう。それは指さす先がありまして、あのイエス・キリストの十字架に向かわせていくのです。主イエスが敵を愛せよ、右の方を打つ者には左の方を向けよとまで言われた次元と、敵は恥に落とされる、落とされよ、落とされるがよいと言っている次元との差がはっきりあります。人間的には神の裁きに委ねていく、そしてその恥に落とされるという裁きを受けるのだというところまでが精一杯かもしれません。しかしその限界を超えて、なお敵を愛するという領域へとキリストは私たちを導いたわけです。つまり詩編のこの旧約の言葉だけではキリストが表すそのところに達しているとは言えない。詩編この六編の詩人は苦難、病気に遭遇し、まあ病気でなくてもいいんですけども、その苦難に遭遇し、その苦難そのものを解決しようとする前に、すべてを神との関係の中に置いてみようとして、問題をまず神の御前に持ち出していっています。苦しい時の神頼みとして、苦難の中に神に祈るとしても、苦難そのものを解決してもらう、のを求めることがしばしばであります。しかし、ここに示されているのは、苦難そのものを解決しようとする前に、まず神の御前に立とうとする。 そしてその神の御前にその苦難も悩みも悲しみも恐れも何もかもを吐き出すかのごとくに注ぎ出していくのです。この詩編六編について宗教改革者のルターは、この詩人は何よりも真っ先に神に走るのであると言い表しています。ルターはこういうふうに言うのです。苦しみを神から受けるのである。そのことによって人は決して短気とならず、神に絶望することがない。苦しみをもし神や人から受けたということだけで済ませるならば、人はきっとイライラし、気短になり、自分に早々と諦めるかもしれない。そして神に絶望するかもしれない。けれども、真っ先に神に走っていって、苦しみを神様から受け取るならば、人は決して短気とならず、神に絶望することはない。ルターはそう言うのです。もしも自分のこの苦しみや悩みが悪魔や人から受けているとしてしまうならば、神の前に行こうとせずに、きっとそこで格闘するでしょうけど、結局それに負けてしまい、あるいはイライラしてしまい、そして絶望してしまう。そうではないんだ。苦しみを受ける中で、真っ先に神に走っていって、その神から苦しみを受け取るならば、人は決して短気にならず、つまり短気になるというのはもう、言葉が悪いですけども、これまでだとケツをまくってですね、神も仏もあるものかと言って区切りをつけてしまうようなことにはならず、神に絶望しないのだというのです。苦難そのものの持つ性質として、私たちを神から引き離そうとする力が働きます。しかしここに、苦難の中でこそ真っ先に神のもとに走り込み、神の前に立とうとする信仰者の姿があるのだというのです。そしてそこにありったけの自分の思いを吐き出していく。苦難そのものを解決しようとして、神の御前に出ることを後回しにしてはなりません。何よりも真っ先に神に走る。そして、そこでより頼むべきものは、ただただ神の慈しみであることを示されていくのです。己の愚かさ、罪深さを神の御前で悔い、そこから助けを求める者に、神の慈しみ、神の真実は、それに応えてくださることを教えられる。神の慈しみ、その憐れみが、旧約の詩人にとって具体的にどういうことになったかはわかりません。しかしこの詩編は、遠く遠くゴルゴダに立てられた十字架を指さしているのです。私たちはその指さす先を見ることができます。私たちはその神の慈しみというものが、十字架上のイエス・キリストとなって、示されてまいります。私たちは苦難の中でどこに向かって真っ先に走っていくのでしょうか。主の十字架のもとであります。なぜならば、そこにすべての神の怒りが、主の流された血潮のゆえに、またその印のゆえに、我らを過ぎ越すからであります。もっと具体的に言います。苦難の中に、何よりも真っ先に神の御前に、礼拝に走り込んでくる。それは十字架のもとに駆け込んでくるような姿であります。 神の御前に十字架のもとに立っていくときに、自分は自分の愚かさと罪深さと情けなさの中で、ああ神の怒りを受けているのだ、もうこの苦しみに耐えることができない、神様の前に、主の十字架の前に、そのありったけの思いを吐き出し、注ぎ出し、投げ出していく。しかし、その頭上に釘打たれ、血を流し、苦しんで死んでいくお方は、まさにその流される血のゆえに、あなたの上に神の怒りはもはやない。神の裁きはあなたの前を過ぎ越していくのだと言ってくださる。主は多くの人を癒されたときに言われます。さあ安心していきなさいと。今日のマルコのところでは群衆がこの盲人に言います。私たちは今日も主の十字架のもとに集められてきました。周りの人たちにいちいち言うわけではなくとも、それぞれに抱えた苦難の中で、苦悩の中で、十字架を見上げ、またこの主の食卓に備えられた血の印を確かめ、神の怒りはもはやないことを深く心に刻みたいと思うのです。そしてそこから、今自分が身に受けている苦難は、決して懲罰ではなく、いや私たちをより純化し、純粋に清め、聖化し、成長させ、そして一層深く真理を見極める目を開かせるものとなることを覚えたいのです。今日は詩編の方にもっぱら目を向けておりますので、残念ながら福音書の御言葉を丁寧にお話しすることはできませんが、主の憐れみを必死になって恋求めた盲人バルティマイが、ついに主の御前に出ることを許されて、そこで名を問われていく。あなたは何をしてほしいのか。バルティマイは答えます。主よ、見えるようになりたいのです。先生、見えるようになりたいのです。このバルティマイの答えは、十字架のもとに、神の御前に集められた私たちの答えとなるでしょう。主の慈しみ、憐れみ、真実、ヘセドと言われるものをどうか見るようにさせてください。そのように私たちも祈りたいと思うのです。目が開かれて見えるその主の慈しみ、それこそ苦難に打ちのめされるものを力強く立ち上がらせ、その苦難をネガティブに、マイナスに、懲罰としてではなくて、この自分を成長させ、純化させていくものとして、神の恩恵として受け止めさせていくものにきっとなるでしょう。一足飛びにはいかないでしょう。何度も何度も主の十字架のもとに走ってこなくてはならないでしょう。しかし、そこではお体裁のいい言葉ではなく、この詩編詩人の赤裸々な言葉をまさに我が言葉として注ぎ出すことを許されていくのです。その中で私たちは主イエスの許しの言葉をさらに受け止めていくことがきっと与えられるのだと聞くのです。